Gwen, Owen Cooking. Gwen, Owen Cooking. Dreaming of Tane.
宮地由紀乃のゴールドリリーブ。おはようございます。パーソナリティの宮地由紀乃です。本日13回目の放送となりましたゴールドリリーブ、夢の種放送局札幌スタジオよりお届けしています。いや、もうですね、暑かった夏が遠い昔に感じるほどの寒さがこの札幌続いておりますが、リスナーさんは元気にお過ごしでしょうか。まだ道外の地域ですと暖かさも残ってるのかなと思いながら、少し寒いですっていうようなSNS の、ね、書き込みなども増えてきているので、ちょっとね、こう寒さ対策というのもね、必要なんじゃないのかなというふうに思ったりしています。まあ、この番組でも暑さ対策についてお話ししていたのがもう懐かしい感じでですね、私自身もすっかり寒さ対策に勤しんでいます。まあ、今年も冬の三種の神器ということで、まあ、私なりのということになりますが、まあ、ヒートテック、あとは耳当て、厚手のマフラーでなんとかしのごうかなというふうに思っております。まあ、もし寒さ対策でおすすめのものがありましたら教えていただけると嬉しいです。さて、この番組ゴールドリリーブは人間関係や仕事、環境のミスマッチから生じるストレスを和らげるヒントをお届けしているのですが、本日の放送はゲストさんをお招きしております。私がですね、2020年の6月からお世話になっているオンラインビジネスコミュニティの有天下オーナーの岩橋亮さんです。岩橋亮さんは京都のですね、亀岡市にお住まいの中小企業診断士さんで、まあ、小さな会社のかかりつけ医として、経営相談ですとか、あとは創業支援、補助金申請支援、そして地域密着ビジネスのマーケティング、ファン作りにも尽力をされております。顧客、地域に愛されるビジネスを応援したい、そのような思いでオンラインビジネスコミュニティ有天下も運営されています。まあ、家庭や職場とは異なる第三の場としてコミュニティに所属している人に、私はですね、まあ、結構出会うことが増えたんです、増えましたし、あとは所属していなくてもですね、なんかこう興味をね、持っている人が多いかなっていうふうにも思っているので、まあ、今日はですね、まあ、亮さんと一緒に自分に合うコミュニティをテーマにお話をしていきたいと思っております。まあ、京都からリモートゲスト出演ということで、お招きしておりますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ではスタートです。この番組ゴールドリリーブは寄り添うコンサルタントグループの提供でお送りいたします。改めまして、ゴールドリリーブパーソナリティの宮地由紀乃です。それでは早速本日のゲスト、岩橋亮さんにご登場いただきます。亮さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。まあ、今率直にどんなお気持ちですか？
そうですね、なんかどんな展開になるのか楽しみだなって思ってます。
うん、はい、ぜひ楽しみながらですね、お話ししていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まず亮さんにですね、自己紹介をお願いできたらと思うんですが、よろしいでしょうか？
はい、今もですね、ご紹介いただきました、亮さんこと岩橋亮と申します。大阪出身でですね、今は京都の亀岡というところに在住しております。情報システム会社税理士法人勤務を経て、2008年の8月に中小企業診断士として独立して、今16年目の42歳になります。 山里で田舎暮らしでですね、子育てっていうテーマでも別で発信しておりまして、小3の息子と保育園年長の娘がおります。趣味は歌うこととかアコースティックギターの弾き語りとかですね、特にミスチルとかビーズが好きです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう盛りだくさん聞きたいことがねいっぱいあるんですけれどもね、今日のお話の中でも少しずつですね散りばめながらお話伺っていきたいなと思っておりますのでお願いいたします。今日はですね、自分に合うコミュニティということをテーマにお話をしていきたいなと思ってるんですけれども、まずですね、オープニングからコミュニティコミュニティって私言ってるんですが、そもそもコミュニティって何って思われてるリスナーさんもいらっしゃると思うんですね。ですのでまずはですね、りょうさんが運営している有天下というのはどんなコミュニティなのかっていうのをですね、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、冒頭でもですねさらっとご紹介いただいたんですけど、顧客地域に愛される100年企業づくりというのはですね、私の個人的なビジョンでもありまして、そこをですね、広く全国でそんな事業の礎づくりに取り組む事業者さんをですね、サポートできたらいいなっていう思いでですね、お互いのビジネスを総合応援するようなビジネスコミュニティになっています。交流して、学んでお互いの悩みを解決してですね、あとメンバー同士でコラボレーションが生まれるような、そんな居心地のいいですね、場作りに、しようと取り組んでおりまして、できるだけですね、メンバーさんを主役にして、いろんな企画を考えながらですね、今運営4年目で68名ぐらいですね、今やっております。
はい、ありがとうございます。結構コラボが年々増えてるなっていう印象があるんですけど、りょうさんとしてはどう思われてますか？
そうですね、多分自分の知らないとこも増えてるね。いろんな交流からきっかけでですね、コラボレーションが生まれていて、ビジネスになったり、なんか一緒にセミナーしたりとかですね、本当に面白い展開になってるなとは感じてます。
そうですよね、なんか最初の頃はなんか涼さんが段取ってなんかイベントやりますとか交流会やりますっていうところになんかみんな集まってた感じなんですけど、なんか最近はなんかメンバーの方からね、はい、ちょっと主催しますみたいな感じで手を挙げたりとか、こう増えてますよね。
そうですね、本当にメンバーさん主役にっていうのがなんかそうやって形になることもおかげさまで増えてきたなって思います。はい、
なんかこう相互支援相互応援みたいなところで、一緒に自分たちの活動をこう成長させていくというか、はい、高めていこうみたいな人たちが集まっているからこそ生まれる相乗効果なんですかね。
そうですね、やっぱりポジティブにというか積極的に、そうですね、自分の事業もうまく軌道に乗せたいし、また一緒にですね、他の活動に刺激を受けてなんか自分も頑張ろうみたいな、そういう空気感はあるのかなって思います。
ですよね、なんか結構こう相談とかするとびっくりするぐらいなんかこう濃いなんかフィードバックというかありますよね。
そうですね、で別に中小企業主なしばかりいるというわけではなくて、本当にさまざまなお仕事の方がいるんで、異業種の方がなんかコラボって生まれやすい気がするんですよね。ないものを持っているんで、お互いに、
はい、そうですよね、なんかこう本当にこう掛け算理論じゃないですけど、こういろんな 1×1 がもう100にも200にもなってるような、なんかそんなような印象があったりもします。
そんな感じが増えていくと嬉しいですね。
ですよね、はい、なんかこうりょうさんはこう有天下もちろんね運営して4年目ということで、はい、結構こうオーナーとしてのこう経験というのも積まれてるんですけれども、一方で他のコミュニティにも所属してるんですよね。
はい、そうですね、はい、
なんかこうコミュニティをこう選ぶコツみたいのがあればちょっとぜひお聞きしたいんですが。
そうですね、なんか大きく3つあるかなと思うんですけど、1つがですね、その運営してるトップの人の価値観に共感できてるって言って自分の目的と合ってるかどうかだと思うんですよ、
はい、
ビジネスコミュニティで価値観っていうと、なんかどんどんこう仕事を取ったり紹介していきたい、してほしいみたいな、そういうのもあれば、そこまでいかなくこう緩やかにこう社交の場的に関係を作っていきたいとか、そういうこうなんかやっぱ目指してるものっていうのがまず違う、それぞれ違うっていうのと、目的で言うと 学習がしたいのか、情報収集したいのか、自分のネットワーク仲間が作りたいのか、あるいは一人の事業者さんでしたら孤独の解消とか居場所が欲しいとか、まあ、それぞれこう求めている目的があると思えば、そこをまずはっきりさせるってこと。で、二つ目がですね、コミュニティのルールとかノルマとか費用とか、まあ、その辺が違和感がないかというところですね。特にビジネス目的の場合は結構有料ってことが多いんで、まあ、入会料とか月々の費用とかですね、まあ、その辺が費用対効果的に許容範囲かどうかっていうのはもちろんですし、あと何かこうビジネスだったら紹介ノルマが とかあったりですね、
ありますね、
なんか結構それできるかなみたいな条件がある場合もあるんで、まあ、その辺は注意がいるかなと。で、3つ目がですね、オンラインかオフラインかっていう観点も大事だと思うんですよ。地域密着のですねビジネスだったら、むしろオフラインの方がすぐ仕事になりやすいと正直思うんでですね、オンラインの場合はどっちかというと視野を広げたいとか、自分の世界を広げたいとか、なんか別の居場所が欲しいとか、まあ、そういう場合はオンラインの方もありかなというふうに思います、以上です。
ありがとうございます。なんかこういろいろ今コミュニティ選びのコツ3つですね、3つの中にもたくさんいっぱい要素があってなんて言うんでしょう、私としてはすごくこう参考になるとか共感するポイントが多くて、特に目的が一致してるかどうかっていうところですね、はい、そこはすごく、キーになるというか、もうそこがずれてしまうとやっぱり入っても違和感しかなかったりとかしますよね。
そうですよね、はい、だからなるべく何のために入ってきたかを自己紹介で言う点から言ってもらうようにしてるので、知りたいんです、そこも、はい。
ちなみに有天下はノルマとかもないですし、なんかこう、はい、強制的に何かしなきゃいけないみたいなルールもないですし、結構緩めだと思うんですけど、はい、なんかメンバーさんはこう入会理由どんなものが多かったりしますか？
一つがですね、やっぱりさっきの共感って話をしたと思うんですけど、SNS で私いろいろ発信もしてるんですけど、特に X、まあ、Twitter ですよね、での、共感で有天下に興味を持ったっていう方が一番多いかなと思いますね。で、次に他のメンバーが最近割と紹介とか、推薦してくれてここいいよっていう感じで言ってくださっていうパターンと、まあ、3つ目がですね、まあ、2とも重なるんですけど、メンバーさんが結構 SNS とかで有天下って言葉を使って紹介とか、こんな活動イベントやってみたいなのを投稿してくれるのを他の人が見て、それで有天下ってなんだろうって思ってだんだん気になる存在になっていくみたいな、なんかそういうパターンが多いかなと。
そうですね、結構X、Twitter でじわじわこう有天下って何みたいなところとかでなんかこうウォッチする方がいて、で、この人もメンバーなのこの人もみたいな感じで
、はい、
だ割となんかこう発信してる内容いいなと思う人、気づいたらみんな有天下じゃんみたいなところとか、なんか前聞いたことありますけど
そうですね、特に X のビジネス界隈 と、リンクトインですね、はい、ところ、まあ、で割と有天下ってそこそこ知名度がじわじわあるのかなみたいな
着実に知名度は上がってきてるかなと、まあ、私割と初めの頃から所属させてもらってるんですけど、なんかこう有天下何っていうよりも、あ、りょうさんのところだよねみたいな、なんかそんなリアクションに変わってきたから、なんかこう、りょうさんイコール有天下みたいなところは着実にX リンクドイン界隈では定着したのかなっていうふうには思ってますね
うん、はい、
あとはその話で言うと、こうビジネスしすぎてないというか、りょうさんの自己紹介でもあったんですけど、結構ミスチルとかのなんか話とかで盛り上がったりとか、ビーズとかの話とかでわーってメンバーが盛り上がった時とかも確かあったと思うんですけど、音楽のなんかこうテーマみたいなやつでりょうさんが募集された時とか、
はい、
だからそういうので、あ、なんかこうバランス感覚がいいなみたいな印象も感想としては私見たり聞いたりしたこともあるんですが、そういった点ではどうですか？
やっぱりいきなり信頼関係できないと仕事にならないと思ってるんですよ、そもそも、なのでやっぱりその趣味とか仕事以外のところでなんかアウトドアが好きとか、この本読んだとかなんかそういうところから接点で関係深めていってから、なんかこの人とやったら仕事したいなってなって まあ、そこからあなたそういうところで具体的に何してるのみたいな、うん、そういう流れが自然かなって思いますね。
まあ、そうですよね、まあ、そこがあるからこそなんかこう有点化に興味を持ってもらえるというか、ここだったらなんかこう最初のコミュニティとして選びやすいみたいな、なんかそんなところもあるかもしれないですね。
そうですね、はい、本当にコミュニティ入門の部屋としても割といいかもしれないですね。
あ、いいですね、コミュニティ入門の部屋で新たなキャッチコピーが出来上がったかなと思うんですが、ではちょっとね、あの入門の部屋というところが出たところで、まあ、前半は一旦ここまでとしまして、はい、後半もまたさらにお話を伺っていこうと思います。ゴールドリリーブパーソナリティの宮地由紀乃です。本日はオンラインビジネスコミュニティ有点化オーナーの中小企業診断士岩橋亮さんと一緒にお届けしています。亮さん、後半も引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半では亮さんが運営している有点化について、そしてコミュニティ選びのコツですとか、まあ、あの有点化メンバーがねどういう理由でこう有点化に入ったかといったところについてねお話をいただきました。次にですね、 お聞きしたいなと思っているのが、じゃあ実際にコミュニティをどう活用していくのかっていうですね、活用法についてなんですが、なんかこうコミュニティって積極的に交流したい人と、なんか情報が欲しい人と結構分かれませんか？
分かれますよね。組織の法則っていうのがあって、はい、こう20対60対20っていう、うん、
はい、
で 20% 2割の人は積極的で、はい、まあ、6割は情報収集が主みたいな様子見的な感じで、うん、まあ、2割の人が消極的になるっていう、まあ、これはなんかどんな組織でも当てはまるなっていうふうに感じるんですけど、うん、はい、やっぱりその中でこう一人一人がですね、まあ、できるだけ何を求めてるかを把握した上で、こう目的に応じてこうどう活用してもらったらいいのかっていうのはですね、日々試行錯誤してます。
うんうん、
まあ、その中でですね、ユッキーさんにも運営手伝っていただいてるんですけど、はい、実は。
はい、
で、最近コミュニティの参加者のミスマッチ
です
ね、改善するためにですね、取り組んでいただいててですね、うん、まあ、個別にどういうふうに使いたいのか、じゃあそれだったら言ってかならこういうことができるよっていう、うん、こう仲介役をですね、うん、ユッキーさんに今していただいてるっていう、まさにこのゴールドリリーブのテーマの実践されているなというふうに思うんですけど、うん、なので、まあ、特に4年目入って今年はですね、新メンバーを増やすっていうよりかは既存のメンバーの方をいかに活性化するかっていう、うん、まあ、そこをですね重視してやりたいなと思って今は取り組んでます。
そうですね、なんかこうね、有点化って多くても月4人までとかで、新規をたくさんこう増やしてこうコミュニティの規模をどんどん大きくしようみたいなとこじゃなくて、まあ、少人数で、まあ、なんて言うんでしょう、メンバーがこうちゃんと分かるような状態 で一人一人がやりたいことをこう有点化の中でこうきっかけとしてこう実現していくみたいな、なんかそんなところが私自身も気に入ってる部分だったりするので、なんかね、メンバーさんもこうもっとねこういうふうに使いたいなとか思ってるけども、なかなかこうどっから始めていいか分かんないみたいなところもあると思うので、まあ、そういったところをね、ちょっと架け橋みたいになれたらいいのかなっていうふうに思って、私自身はまあサポートの仕事は、お仕事というかね、活動はさせていただいております。で、まあ、積極的に交流したい人は、まあ、正直なんかこう機会というかイベントやりますとか交流会やりますっていうとそこでね集まってくると思うんですけど、なんか情報が欲しい人に関しても結構お話を聞くと、有点化のコンテンツはもう読むだけでも、まあ、いわゆるロム線ですよね、でも価値があるみたいな話もあったりするので、なんか両方満たされてるコミュニティなのかなっていうのはちょっと今お話ししてても感じたんですが、そのあたりってどう思われますか？
そうですね、本当はマイペースでいいと思うんですよ、うん、同じ人でも忙しくて全然参加できない時もあれば、 ちょっと時間できたんで交流会顔出そうかなとか、うん、過去のアーカイブ動画見て勉強しようかなとか、うん、それはあのフリースタイルでできる、うん、はい、まあ、それそういうちょっとまあメニューというかコンテンツ環境が整ってきたかなとは感じますね、
うん、そうですね。なんかこうおそらくこうなんていうのかな、ガイドラインみたいのがないとこう進めない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった方に向けてもなんかこうステップが踏めるように、まずはここに顔を出してみましょうとか、これ読んでみましょうみたいのがちょっとずつ増えてきているかなと思いますし、はい、まあ、慣れてきたら自由にそれこそもう、ね、どんどん好きなものだけこうピックアップしてやるみたいなところもなんかこういろいろな方に対応できてきてるかなと思うので、まあ、そういった意味では活用というところであんま活用しようみたいなこう肩肘張らない方がいいんですかね。マイペースに自分の赴くままにみたいな方がうまく付き合っていけそうな感じなんですかね。
そうですね、やっぱり最初に言ったその目的が何かですよね、うん、ご自身の、はい、それに合わせて無理に積極的にならなきゃとか、うん、そういうプレッシャーは持たない方がいいと思いますね、
うん、はい、そうですね、
持ってほしくないですし予定化については、うん、はい、
じゃあ逆にそういうちょっと無理してこう自分を変えたいとか、こうなんかこう強制力が欲しいみたいな人は、まあそういったコミュニティを選ぶと、まあなんかこうそういう強制力になって新しいことができたりとかっていうのかもしれないですし、まあそこでこそ目的っていう部分とに一致するっていうことですね。ありがとうございます。まあ、ちなみにあのりょうさんってコミュニティ運営したりとか他のコミュニティに参加されてると思うんですけど、はい、まあ、そこを一切何もしてなかったら、はい、今のりょうさんってなんかどんなりょうさんだったんでしょう、はい、なんか違いってありそうですか。
そうですね、まあ、私のコミュニティ運営とコミュニティを知って参加したっていうのはあのツイッターに本気になったっていうこととですね、あの連動してるんですけど、はい、それがなかったとしたらですね、一つがあの私の場合これリアルの仕事とつながるんですよ、 SNS の発信とかが、はい、あの診断士としてのウェブマーケティングとか、うん、まあ、そういう観点で SNS の活用セミナーとか、うん、リアルの中小企業のお店さんとかの発信とかの相談、そういう機会がこういうのやってなかったらもっと減ってただろうなって思います。
あ、
でもう一つがあの視野がもっと狭かっただろうなと、うん、なんか新しいツールとか新しい SNS、うん、なんかクラブハウスとか、さっきのスレッズとか、なんかリンクドインとかですね、はい、まあ、この辺ももっとこういうことをやってなかったらすごい保守的になっていて、うん、もしかしたらやってもいなかったかもしれないなとも思いますよね、はい、だからそのコミュニティのこの店長をやることによってこうやっぱり一番ネットワークも得られますし、うん、興味ないことも勉強できる機会も増えますし、うん、一番学びも得るものも、うん、ビジネスパートナーさんもできましたし、うん、すごく得るものが大きかったなって振り返ると思いますね。そのやってなかった場合と比較したらですけどね、はい、
確かに今お話し上がったクラブハウスとかは SNS とかそういうコミュニティ入ってないと何それみたいな、なんかクラブでもできたのみたいにちょっと私思ってたんでそういうのはね、もしかしたらちょっと情報が入ってこなかったみたいな感じかもしれないので、はい、すごく今のお話は共感しました。ありがとうございます、まあ、ということであっという間にエンディングのお時間が近づいてきたんですけれども、なんかこう最後にりょうさんから有天下に関する PR お願いできますでしょうか。
はい、有天下はですね、特に個人でまあ創業したてとか創業の準備中とか、あるいはちょっと小さい会社経営してるんですけど、なんか高め合える仲間が欲しいとかですね、まあ、そういう方におすすめのコミュニティかなと思います、まあ、ノルマなしですね、初月は月1000円でお試しができてですね、翌月以降も1500円の会費なんで割とリーズナブルかなと。あとまあズームやチャットとかですね、あのこのパーソナリティのユッキーさんともですね、あの有天下でも交流できるかもしれないっていうのがメリットかなと思います。
ありがとうございます。
あの興味を持たれた方はですね、まあ、ぜひあの SNS 交流でですね、そのまあ私に共感できるかっていう意味で X、Twitter でですね、りょうさん有天下とかをひらがなで検索してもらったらですね、あのすぐ出てくると思うんで、うん、よかったら見ていただいたらいいかなと思います、
う
ん、
はい、ありがとうございます、まあ、
ぼちぼち関係を作っていけたらと思います、
はい、ありがとうございます。まあ、りょうさんは全部ひらがな で有天下もひらがなで、あの検索も入力もしやすいですので、多分すぐ 出てくると思いますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。じゃあ本日はリョウさんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて宮地ゆきののゴールドリリーブエンディングのお時間になりました。りょうさんいかがでしたでしょうか。
かあっという間に終わった、うん、
あっという間ですよね、はい、そうですよねなんかこうりょうさんに私最後にですねぜひお聞きしたいことがあるんですけれども、おそらくですねきっとリスナーさんも気になってると思うんですが、りょうさんのコミュニティ有天下の名前の由来をぜひちょっとお聞きしたいんですがよろしいですか。
はい、もともと私のマーケティング支援サービスの造語なんですね。有天下って有っていうのはユニークセリングプロポジションって言って、まあ、他にない独自の売りを見つけましょうとか、うん、で、ウーはウェブインターネット、うん、で、天は店舗ですね。だウェブと店舗両輪で、うん、カーはカスタマーお客さんということで顧客フォローでファン作りを重視しましょうっていう、うん、まあ、そういう言葉を組み合わせて有天下って名付けてたんですね、
はい、
でこれに加えて関西弁で言うて話をしてってことですね。相談事とかお困り事を言うてくれへんか言うてんかっていうですね、まあ、関西弁のニュアンスこれを重ねてですね、
はい、
言うてんかっていう名前にして、まあ、これがちょっと、立ち上げの時にこの名前がいいんじゃないってアドバイスいただいて、じゃあそれでいこうってことで言うてんかになって商標も取ったというのが言うてんかの由来です。
商標もね取られてますもんねそうですよね。この言うてんかなんですけれども、やっぱネーミングが独特なので X とかでハッシュタグ有天下ってあるとなんだろうって思いますよね。
そうですね、はい、
なんかすごい絶妙だなと思っています。でこの有天下なんですけど、実はリアル有天下なるものも存在するんですよね。
そうですね、うん、はい、あの家の近くの空き家をですね、うん、そのメンバーが集まるような隠れ部屋みたいなのを今用意してます。
そこがですねすごくですね、もう今年もですねメンバーさんで行ける人がね集まった時の写真とか私も見たんですけど、すごくなんて言うんでしょうね、癒し空間なのか本当なんとも表現しがたい、こう、なんでしょうね、山荘なんですけど、やっぱ緑が多くてすごく自然豊かで、もう絶対来年有天下リアル有天下なんだろうな、企画移行ツアーですねやらないとダメかなというふうに思ったりしていますので、ぜひその時はいろいろと、結構なんでしょう、人数も入れる大きめというか広さもある場所なんですよね。
そうですね、まあ、6から10人ぐらいはまあまあ入れる、
はい、
ということ
ですよ ね、はい、
そうですね。
なので結構これからの有天下はオンラインがメインだったものが、まあ、全国各地の、ね、メンバーが各地で会ったりとかっていうのも増えてきてますので、オンラインとリアルの融合がなんかこうますますね広がっていくんじゃないのかなというふうに楽しみにしています。はい、ありがとうございます。まあ、最後に有天下のね由来ということも聞けて、最後にすっきりしました。はい、改めましてりょうさん本日はありがとうございました。
ございました、
はい、ということで本日の放送はここまでとなります。またちょっと有天下のメンバーの方にもねお声かけをして、ゲストで来ていただける方がいたら一緒にお話をしたいななんていうふうにも思っておりますので、その時はですねまた楽しみにしていただけたらと思います。本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに。週の真ん中水曜日朝8時、ゴールドリリーブ宮地ゆきのでした。